なことでしょう。その力があなたにある。その心の中にシオンへの王子のある人は、彼らは涙の谷を過ぎるときも、そこを泉の湧くところとします。はじめの雨もまたそこを祝福で覆います。彼らは力から力へと進み、シオンにおいて神の御前に現れます。皆様おはようございます。ただいまから2020年5月3日の主日礼拝を主にお捧げいたします。最初に聖歌の507番、聖歌の507番を賛美いたします。 栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。続いて使徒信条を告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の地よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死んたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。続いて聖書講読をいたします。本日の聖書講読の箇所は旧約聖書詩編91編1節から16節、詩編91編1節から16節までになります。司会者が最初に奇数節をお読みしますので、皆様で偶数節をよろしくお願いいたします。それではお読みいたします。意図高き方の隠れ場に住む者は全能者の陰に宿る。
私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。
主は狩人の罠から、恐ろしい疫病からあなたを救い出されるからである。
主はご自分の羽であなたを覆われる。あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり砦である。
あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。
また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅びをも。
千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、それはあなたには近づかない。
あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。
それはあなたが私の酒どころである主を、意図高き方をあなたの住まいとしたからである。
災いはあなたに降りかからず、嫌みもあなたの天幕に近づかない。
まことに主はあなたのために御使いたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされる。
彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に打ち当たることのないようにする。
あなたは獅子とコブラ等を踏みつけ、若獅子と蛇とを踏みにじろう。
彼が私を愛しているから、私は彼を助け出そう。彼が私の名を知っているから、私は彼を高く上げよう。
彼が私を呼び求めれば、私は彼に答えよう。私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い、彼に誉れを与えよう。
私は彼を長い命で満ち足らせ、私の救いを彼に見せよう。
アーメン。それではこの礼拝のために一言お祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い御名を心から褒めたたえ賛美いたします。また私を愛し、私のためにご自身をお捨てになられた神の御子イエス様、この朝もあなたの驚くべき十字架の具合と計り知れない その救いの恵みの尊さを覚えて、心から皆を褒めたたえ賛美いたします。またもう一人の助け主、聖霊なる神様、あなたがいつも私たちのうちに共におられて、日々豊かな導きと助けを与えてくださっている恵みを覚え、心からあなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。神様、今この世界は、またこの日本は、新型コロナウイルスという目に見えない敵との大きな戦いの中にあります。けれども、このように健康が守られ、このところであなたを見上げ、あなたを礼拝することができる恵みが与えられていることを覚えて、心から感謝いたします。また神様、今日このところに集うことはできなくても、それぞれの家庭であなたを見上げ礼拝をされている兄弟姉妹、インターネット配信を利用して礼拝をされている方々がいらっしゃることも覚えて、心から感謝いたします。今日私たちがあなたの御前に心から捧げるこの礼拝を、どうか豊かに導き祝福してくださいますようにお願い申し上げます。そして今も新型コロナウイルスとの厳しい戦いの中にある方々、大きな悲しみ痛みの中にあるお一人一人を憐れみ助けてくださいますように、思い病のところにある方々に癒しを与えてください。厳しい医療現場で使っていらっしゃる方々、経済的に大変な状況にある方々、難しい判断を迫られている政治家、経営者、また様々な不安を恐れ、ストレスのために苦しんでいるお一人一人を、また私たち一人一人をどうか守り助け導いてください。そしてこの感染症が一日も早く収束しますように、心からお願い申し上げます。また神様、今日も聖書の御言葉が開かれようとしています。今日も開かれる御言葉を通して、どうかあなたご自身の命の御言葉を聞かせてくださり、私たち一人一人のうちに真実な信仰と希望と愛をこの朝もう一度満たしてくださいますように、心からお願いいたします。また神様、今日もあなたの救いを知らずに迷っている魂、一人で背負うことのできない重荷を背負って苦労している魂、また永遠の滅びに向かっている魂、またまだ救われていない私たちの親友人家族を顧みてください。どうかあなたの豊かな憐れみと助けを、導きと救いを与えてくださいますように、心からお願い申し上げます。またこの朝、全国各地、また世界中で持たれている主にある教会、教会の礼拝をも顧みてください、祝福してくださり、あなたご自身の御名が世界中で崇められる今日の一日とならせてくださいますように、心からお願い申し上げます。すべてを御手にお委ねし感謝して、尊い主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは続いてもう一曲賛美を主にお捧げしたいと思います。教会の歌集の23番にあります、私が悩む時もという賛美です。 続きまして、今月の暗唱聖句、今月の暗唱聖句を2度繰り返して朗読いたします。5月の暗唱聖句は箴言19章23節です。それでは2度繰り返してお読みいたします。主を恐れるなら命に至る、満ち足りて済み災いに遭わない。箴言19章23節。もう一度お読みします。3、はい。主を恐れるなら命に至る、満ち足りて済み災いに遭わない。箴言19章23節。続いて本日のメッセージの聖書の箇所をお開きいたします。本日の聖書のメッセージの箇所は旧約聖書出エジプト記1章の22節から、同じく出エジプト記2章の10節までになります。出エジプト記1章22節から2章の10節までになります。出エジプト記の1章22節から2章の10節まで、それではお読みいたします。またパロは自分のすべての民に命していった。生まれた男の子は皆ナイルに投げ込まなければならない。女の子は皆生かしておかなければならない。さてレビの家の一人の人がレビ人の娘をめとった。女は身ごもって男の子を産んだが、そのかわいいのを見て3ヶ月の間その子を隠しておいた。しかしもう隠しきれなくなったので、パピルス製のカゴを手に入れ、それに歴製と樹脂とを塗ってその子を中に入れ、ナイルの岸の足の資源の中に置いた。その子の姉がその子がどうなるかを知ろうとして遠く離れて立っていた時、パロの娘が水浴びをしようとナイルに降りてきた。彼女の侍女たちはナイルの川辺を歩いていた。彼女は足の資源にカゴがあるのを見、はしためをやってそれを取ってこさせた。それを開けると子供がいた。なんとそれは男の子で泣いていた。彼女はその子を哀れに思い、これはきっとヘブル人の子供ですと言った。その時その子の姉がパロの娘に言った。あなたに代わってその子に乳を飲ませるため、私が行ってヘブル女のウバを呼んでまいりましょうか。パロの娘がそうしておくれと言ったので、乙女は行ってその子の母を呼んできた。パロの娘は彼女に言った。この子を連れて行き、私に代わって乳を飲ませてください。私があなたの賃金を払いましょう。それでその女はその子を引き取って乳を飲ませた。その子が大きくなった時、女はその子をパロの娘のもとに連れて行った。その子は王女の息子になった。彼女はその子をモーセと名付けた。彼女は水の中から私がこの子を引き出したのですと言ったからである。先週政府から出ていました緊急事態宣言が1ヶ月ほど延長されることになりました。正式な発表は明日なされるようですけれども、今の厳しい状況がいつまで続くのだろうかという不安が広がっていると思います。また金沢市周辺で毎日発表されている感染者の数は 先週は少しずつ少なくなってきていたようですけれども、河北市の二つ屋病院で発生したクラスターでは、感染者の数が日元に増え、現在県内最大規模となっています。一歩間違えば、やはり大変なことになる、そんな不安とプレッシャーを感じさせられる出来事であると思います。私たちはまだまだ先の見えない暗いトンネルの中にいるような状態ではないかと思います。けれども今日も聖書の御言葉を通して、神様ご自身の御声を聞かせていただきたいと思います。そして神様からの励ましと力、また導きと知恵をいただいていきたいと思うのです。今日は先週に引き続きまして、旧約聖書の出エジプト記を開かせていただいています。出エジプト記は、紀元前1300年頃、今から約3300年ほど前、エジプトで奴隷となって苦しんでいたイスラエルの民を、神様が一人の人モーセを使わせて救い出してくださったという出来事が記されている書物です。当時、イスラエルの人々は大きな苦しみの中にありました。彼らがエジプトであまりにも増え、強くなったので、エジプトの王パロは恐れ、彼らを迫害し始めたのです。彼は、まず彼らを奴隷にして、過酷な労働を課すことによって弱くし、その数を減らそうとしました。けれども彼らを苦しめれば苦しめるほど、彼らはますます強くなり、増えていくのです。そこで、パロは次の手を考えました。イスラエル人の助産婦たちを脅迫し、イスラエルの家に男の子が生まれたときは、その子をすぐに殺すようにと命令したのです。ところが、助産婦たちは、パロの命令よりも誠の神主を恐れて、子供たちを殺すことをしません。そして、彼らの数はまた、ますます増えていきました。すると、パロはもっとストレートで、強硬な手段を取りました。イスラエルの家に、男の子が生まれたら、必ずナイル川に投げ込んで殺さなければならない、そんな命令を出したのです。去年の暮れ、12月21日、金沢に住む私のいとこに女の子が生まれました。付けられた名前はミユ、美しくて優しい、また優れているという名前。素敵ないい名前をつけたなと思いました。そして心ばかりのお祝いの品をインターネットで注文してお送りしたのですけれども、それからしばらくして3月の半ば頃、もうすぐ100日目を迎えるので、そちらの教会で祝福のお祈りをしてもらえませんかというお電話をいただきました。もちろん喜んでとお返事をして、そして先月その可愛らしいミユちゃんをここに連れてきてくださったので、心から神様の祝福をお祈りさせていただいたのですけれども、一つの家庭に新しい命が与えられる。それは私たちが人生で味わう最高の喜びの一つではないかと思います。けれども、そんな生まれたばかりの可愛い赤ちゃんを川に投げ込み、殺さなければならない。そこで、両親が、また家族が味わった苦しみが、私たちの想像を絶する苦しみ、本当に胸が引き裂かれるような苦しみ、またもしできることなら、本当に自分が身代わりになってあげたいと思うような苦しみ、そんな苦しみであったのではないかと思います。そんな中、レビ族に属する一人の男性が結婚し、妻を迎え、男の子が生まれます。何とかして守ってあげたい。この子を生かしたい。必死の思いで家の中に隠し、3ヶ月が過ぎました。けれども泣く声がだんだん大きくなり、これ以上隠し通すことは難しい。もしエジプト人に見つかれば、間違いなく殺されてしまう。どうしたらいいだろうか。そこで思いついたことが、その子を 草で編んだ大きな籠の中に入れ、ナイル川の川岸の茂みの中に隠していくという方法でした。2節から3節までをお読みさせていただきます。女は身ごもって男の子を産んだが、その可愛いのを見て3ヶ月の間その子を隠しておいた。しかしもう隠しきれなくなったので、パピルス製の籠を手に入れ、それに歴製と樹脂とを塗って、その子を中に入れ、ナイルの岸の足の茂みの中に置いた。パピルスというのはナイルの川岸によく茂っている草で、紙の原料としても用いられるものであったそうです。また歴製と樹脂というのは防水効果のあるネバネバした油のことで、草で編んだ籠に水が入ってこないようにという工夫でした。またその川岸は普段は人がほとんど来ないような寂しい場所であったのだと思いますけれども、両親はどんな思いでその子をそこに置いたのでしょうか。川の水かさが増して籠が流されていくかもしれません。またその川にはワニが住んでいました。また人気が少ないといっても人に見つかる可能性が全くないわけではありません。もうほとんど絶望的な気持ち、もうできる限りのことはした、でももう無理だ、もうどうしようもない、あの子はそこであと何日生きていられるだろうか。けれどもそこで藁にもすがるような気持ちで、神様どうかあの子を憐れんでください、助けてください、どうかの子を守ってあげてくださいと祈っていたのではないかと思いのです。するとそこに思いがけない、また人間の想像をはるかに超えた不思議な助けが与えられたのです。ある日川に遊びにやってきたパロの娘がその子を見つけ、哀れに思い、なんとその子を自分の養子にして育てようと言ってくれたのです。5節6節をお読みします。パロの娘が水浴びをしようとナイルに降りてきた。彼女の侍女たちはナイルの川岸を歩いていた。彼女は足の茂みに籠があるのを見、はしためをやってそれを取ってこさせた。それを開けると子供がいた。なんとそれは男の子で泣いていた。彼女はその子を哀れに思い、これはきっとヘブル人の子供ですと言った。彼女はヘブル人、イスラエル人の男の子は皆殺しなさいと命令したあのパロ王様の実の娘でした。自分がそんな子供を助けたら、父親からどんな仕打ちを受けるかわかりません。けれどもそれ以上に、ナイル川の川岸で泣いているか弱い可愛い赤ちゃん、またその赤ちゃんが丁寧に編み込まれた防水加工も施された籠の中に入れられているのを見て、その子の両親がどんな思いでこの子をここに置いたのか、そのことを思い胸が熱くなりました。そしてこの子を何とか助けてあげたい、そんな思いを神様は彼女に与えてくださったのです。そしてイスラエル人の敵であるはずのエジプト人、それもパロ王様の娘、エジプトの王女様を通してその子が救われるという奇跡が起こっていったのです。さらにそこにはその赤ちゃんがこれからどうなってしまうのだろうと心配し見守っていたお姉さんの存在がありました。おそらくまだ小学生になるかならないかぐらいの幼い女の子であったのではないかと思います。けれども自分の弟のことが心配で心配で、川岸の茂みの中でじっとその子を見守っていたのです。エジプトの王女様に見つかったその瞬間、もうダメだと思ったことでしょう。けれども彼女がその子を見て哀れに思い、かわいそうだな、何とかして助けてあげたいな、そう思い思案しているときに、あ、 これはチャンスだ。もしかしたらあの子を助けてもらえるかもしれない。そう思い、勇気を振り絞って立ち上がり、王女様のもとに駆け寄って、そしてそこでとても機転の利いた素晴らしい言葉を投げかけたのです。七節から少しまたお読みさせていただきます。その時、その子の姉がパロの娘に言った。あなたに代わってその子に乳を飲ませるため、私が行ってヘブル女のウバを呼んでまいりましょうか。パロの娘がそうしておくれと言ったので、乙女は行ってその子の母を呼んできた。パロの娘は彼女に言った。この子を連れて行き、私に代わって乳を飲ませてください。私があなたの賃金を払いましょう。それでその女はその子を引き取って乳を飲ませた。今お読みした7節の一番最初に、その時この子の姉がパロの娘に言ったと書かれています。私は今までこのパロの娘が、ああこの子はヘブル人の子供として捨てられたのだ、かわいそうだから私が拾って育ててあげましょう、そういった瞬間、このお姉さんが、王女様、それならその子に乳を飲ませる乳母を呼んでまいりましょうかと言って、自分のお母さんを呼んできたのだと思っていました。けれども今回この箇所をじっくり読んでいたときに、少し違うのではないかと思いました。七節の初めにその時とありますけれども、その時と言いますのは、すぐ前の六節にありますように、パロの娘がその子を見て哀れに思い、これはきっとヘブル人の子供ですと言ったというその時なのです。彼女はまだ自分の子供として育てようとは言っていないのです。ただその子を見て哀れに思い、かわいそうだなと思い、なんとかしてあげたいなと心の中で思い、もしかしたら心の中でこの子を拾って自分の子供として育ててみようかしら、でもそんなことが私に本当にできるかしらと彼女は考え迷っていたのかもしれません。そしてそんな王女の様子を遠くから眺め、心の中で何をあの人は考え思い巡らしているのかと想像しながら、あの王女様は今きっとあの子を自分の子供にしようと考えているのかもしれない、でも自分の力で育てるのは難しいからどうしようかと迷っているのかもしれない。まだ幼いお姉さんはそのように考え、もしかしたら私の勘違いかもしれない、余計なお世話だと怒られるかもしれない、けれども何とかしてあの子を助けてあげたいという一心で飛び出して、あなたに代わってその子に乳を飲ませる乳母を私が呼んできましょうかと声をかけた。そしてその一言が、この子をどうしたらいいかしら、私一人でこの子を育てるのは難しいしと悩み迷っていたパロの娘を後押しするようにその決断を導いた、そんなふうに理解することもできるのではないかと思うのです。そしてこの幼いお姉さんの一言によって、その子モーセは血離れするおよそ3歳頃までヘブル人、イスラエル人である実のお母さんに育てられ、そこでイスラエルの神誠の主を信じる信仰が与えられ、やがて大きくなって神の民を救いに導く器へと整えられ用いられていったのです。この幼いお姉さんは名前をミリアムと言いました。彼女は、私にはそんな風な知恵や勇気がある、だから私はあの弟を守ってあげるんだ、そんな風には全く思っていなかったと思います。自分にできることは何もない、ただ遠くから見守ってあげることしかできないけれども、そこで諦めるのでもなく、 また落ち込んでしまうのでもなく、また神様に祈りながら自分にできることが何かないかしらと考え、じっとその状況を見守っていた。そんな彼女に神様は素晴らしいチャンスを与えてくださり、またそのチャンスをつかみ取り生かす勇気と力と知恵も与えてくださったのだと思うのです。今日この聖書のお話を通して教えられていることが2つあります。1つ目のことは、ヘブル人イスラエルの人々は自分の力ではどうすることもできない絶体絶命の状況に置かれましたけれども、神様は人間の想像をはるかに超えた方法で彼らのことを守り助けてくださいました。そしてこの日、彼らのことを守ってくださった神様は今も生きておられて、私たちと共にいてくださる。それが聖書の約束です。旧約聖書の詩篇121編7節にこんな御言葉があります。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。今私たちは、またこの世界は、本当に自分の力ではどうすることもできない大きな戦いの中にありますけれども、この神を信じ、この神を頼り信頼しながら、今週も一日一日を歩んでいきたいと思います。そして今日の箇所から教えられているもう一つのことは、モーセを救ったファラオの娘も、またモーセのお姉さんのミリアムも、実は自分一人の力では何をすることもできない、そんな弱い存在であったということです。けれども何とかしてこの子を助けてあげたい、そんな憐れみの心を持つ人々を神様は出会わせてくださり、一つにしてくださり、互いに協力し合いながら、支え合いながら、人々を憐れみ、助け、救い、生かす、尊い救いの御業のために用いてくださったということです。私たち一人一人も、お互いに自分一人では何もできない、力のない、弱い存在ではないかと思います。けれども、そんな私たち一人一人にもできる働き、役割、使命を神様は与えてくださっているのです。そして、お互いに助け合い、補い合い、一つになって働く協力者を神様は私たちにも備えてくださいます。けれども、サタンはいつも私たちがお互いに非難し合い、争い合い、滅ぼし合うように、私たちの心の中に人を裁く思い、また自分こそが正しいと思う傲慢、また疑いの種を蒔いていきます。ですから私たちはいつも常に目を澄まして、聖書の御言葉に耳を傾け、互いのために祈り合い、許し合い、愛し合い、尊敬し合い、感謝し合いながら、互いに心を一つにして歩むべきなのです。私たち一人一人は弱く力のない存在です。けれども、そんな私たちを大いなる絶対的な力を持って守ってくださるお方、そしてそんな私たち一人一人を結びつけ、一つにし、尊い救いの御業のために用いてくださる、そんな神様をいつも覚えながら、信頼しながら、またその御言葉にお従いして歩む、そんな一週間を私たちも共に歩ませていただきたいと思います。それでは一言お祈りをさせていただきます。お祈りをいたします。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。恵み深い天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。この朝も 聖書の御言葉を通して、あなたご自身の大いなる具合を私たち一人一人に表してくださり、また御言葉を通して豊かな慰めと励ましを与えてくださいましたことに心から感謝いたします。私たちはよく力のないものですけれども、あなたの力は私たちの弱さのうちに完全に表されるとも聖書の中に記されています。今週もどうかあなたの全能の力を持って私たち一人一人を守りさえ導いてください。また私たちも日々あなたを見上げ祈り、あなたを信頼しつつ、それぞれが置かれている持ち場立場で与えられている役割使命働きを忠実に果たしていくことができますように、私たち一人一人を強めてください。またサタンの策略に陥ることがなく、周りの人々と平和に心を一つにして歩むことができますように、また私たちもあなたの憐れみによって救われ生かされているものとして、私たちもまた人々を憐れみ助け生かす、そんな生き方をすることができますように、私たち一人一人を励まし強め導いてください。すべてを御手にお委ねし、尊い主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは聖歌の501番、聖歌の501番を賛美いたします。 最後に正英聖歌383番を賛美いたします。祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。仰ぎ恋願わくは、私たちの主イエスキリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊との親しい交わりが、我ら一人一人の上に、今も、後も、とこしえまでも、豊かにありますように。アーメン。それでは報告と案内をさせていただきます。報告と案内です。新型コロナウイルスの感染拡大が続いています。不要不急の外出を控え、できる限りの対策を行いましょう。また互いのために祈り合い、厳しい戦いの中にある方々のために取りなし祈り、一日も早い収束を祈りましょう。来週の日曜日、5月10日は母の日です。日頃の感謝を表しましょう。それでは以上で本日の礼拝を終わらせていただきたいと思います。